何を語る話、金城重弘。
今日は天からの警報ということでメッセージをお伝えいたしたいと思います。愛の神はこのような狂った時代に、そして様々な人々を恐怖と不安で満たすような創造しこの世界において沈黙を保っていらっしゃるんでしょうか。天からの警報を見てみたいと思います。一番今世界を賑わしているのは北朝鮮のミサイルの脅威だと思います。8月29日に、北朝鮮のスンアンからミサイルを飛ばして、そして北海道を越えて北海道のエリモ岬から1190キロメートルの先にこの落下したということでありました。で、続けて9月15日には、またまた、同じところから北海道を越えて、今度はエリモ岬から2200キロ先に落下したんです。もう、ある人は、これは、もう、狂った世界だと評しました。この、ニュースウィークに、トランプ米大統領は、北朝鮮の完全破壊を警告いたしました。これは国連で初めてトランプ大統領は国連に行ったんですが、そこでこういうふうに言ったんです。ニューヨークの国連本部で行った就任後初の一般討論演説会で、米国は北朝鮮を完全に破壊せざるを得なくなる可能性があると述べたというんです。トランプ氏は41分間にわたる演説で、イランの核問題、ベネズエラの民主主義をめぐる問題、イスラム教強硬派などについても言及しました。そしてキューバ政府も非難したと、そういう記事がありました。もう北朝鮮完全破壊という言葉を使っているんですね。非常に米国はこの問題に、北朝鮮に対して強硬に出ております。で、同じように、日本もそれに賛同して断じてこれを許すことはできないという強固な態度に出ています。一体北朝鮮がもう次々ミサイルを打ち上げるあのお金は一体どこから来るというのがもうみんなが思っている考えだと思いますが、あるワールドニュースには、この北朝鮮はミサイル防衛費として5兆2000億円も超して いるということを言っておりました。で、これは、国連本部で19日初めてアメリカ大統領トランプがこの演説したところであります。で、これは余談になりますが、こういう記事も見ました。韓国で新大統領が決まる直前の今月8日と9日、これは2017年5月でありますが、ノルウェーのオスロで米国と北朝鮮の非公式秘密協議が行われた。どちらの代表もやり手の女性で、どんなことを話し合ったのかと司会の小倉氏が驚きを込めて伝えた。ローマ法が仲を取り持ったらしい点もまた話題になっていると言うんです。こういう裏ではこんなことがあるということを覚えているといいかもしれませんね。そしてこれは、この秘密会議は定期的に接触を続けるというふうなことが書いてありました。そしてローマ法王も手をこまぬいて、このトランプ大統領と、それからジョン・ウン北朝鮮の委員長とのこの戦いを黙って 見守っている。一体何があるんでしょうか。この北朝鮮の脅威問題で、もちろん安倍大統領は何回もトランプ大統領と電話会談し、そして完全にもう米大統領と合意の上で日本もその強硬な姿勢に出ると言ってるんですね。そしてこれに関わる人たちは、あの強硬なロシアのプーチン、それから中国の習近平、こういう人々が関わって非常に複雑なように見えます。これらは、マタイによる福音書24章を見ると、弟子たちが、世の終わりと、それからキリストが、あなたがまたおいでになるとき、キリスト再臨の前に、どんな前兆がありますかと聞いたときに、いろいろな前兆をイエス様、おっしゃいました。その中に24章の6節に、ところで、この、キリストの再臨、世の終わりの前兆については、マタイによる福音書24章と、それからマルコ13章と、ルカ21章に、ほとんど、ほぼ同じようなことが書いてあります。その一つに、マタイ24章の6節、また、戦争と戦争の噂を聞くであろう。注意してなさい。慌ててはいけない。パニック状態になってはいけない。それは起こらねばならないが、まだ終わりではないと言われました。そう。ミサイルが北海道を越えて、1180キロ、彼方に落下したときに、あの時に北海道、東北の人たちは非常に不安と恐怖で満たされて、J アラート、空襲警報ということで、J アラートが鳴らされたんですね。ルカ21章の26節を見ると、人々は世界に起ころうとすることを思い、恐怖と不安で気絶するであろうと書かれています。正確な予言の書である聖書は、これからキリストの再臨に向かって次々何が起こるかということを正確に予言しております。戦争と戦争の噂を聞くであろうが、まだ終わりではない。人々は恐怖と不安で気絶するであろう。ある訳では気を失うであろうと言っています。本当にこのような世界情勢ではないでしょうか。シリア情勢を考えても、このシリアの国において本当にもう恐ろしい悲惨なことが起こりました。アサド政府に対して反体制派が戦いを挑んで、そして戦争を行いましたね。ところがそこにまた IS、 イスラム過激派が入り込んできて、もう複雑な戦いが、大変な戦争が繰り広げられました。その他にもまたいろんな団体が入ってきて、そして大変な喧嘩が展開されてきましたね。で、シリアからたくさんの人たちが安全を求めて難民として出ていきました。この難民問題、これは大変な問題になっております。そして船で、ボートで、あるいは小さなボートで、あの国を逃れていく難民問題。これは2016年末時点で6560万人の人たちが難民として国を出ていったというのであります。そして逃げていった国々、ヨーロッパの国々でももう住むところがなく、ただ傘のように、あるいはテントを張って壁もなく、そういうところで生活する人たちがたくさんいます。そして海を渡る時にも死んでしまう子供もいました。そうかと思うと、今度はこの間ミャンマーでまた大変な問題が起きました。それは ミャンマーではロヒンギャの人たちはほとんどイスラム教徒だそうですが、ミャンマーの9割は仏教徒だそうです。9割は 90%、 その仏教徒と軍が一緒になって、そしてそのロヒンギャの人たちを殺害し、そして、追放していったのであります。約40万人以上のロヒンギャが国外に脱出したと言われています。難民問題、そして今度は自然災害のことを考えてみましょう。日本経済新聞にこういう記事がありました。米国南部フロリダあたりを襲ったハリケーン・ハービーがテキサス、そして、ルジアナを襲って大変な被害をもたらしました。しかし幸いのことに多くの人々は命を失わなかったんですね。そう、ハリケーン・ハービー、そう、もう大変な被害を受けました。その、見てください。この、積算雨量が1290ミリもあったというんですね。普通はそうですね、50ミリとか、あるいは100ミリ、200ミリ、500ミリとかありますが、1295ミリも歴史的な豪雨があったということを記されています。そう。非常に対応が良かったので、対処の仕方が良かったので、多くの死者は出ませんでしたが、幸いなことに。これは皆さん、ニュースでよく見ていると思います。そう。で、その後でありました。トランプ大統領は、大統領室にアメリカの福音派の、特に福音派の宗教指導者たちを集めて、ここで特別な祈りの会を持ちました。これは動画がありますが、この時に9月3日を国民祈りの日として大統領が出されてサインされました。この時に集まってきたこの宗教指導者たちは一人一人もうトランプ大統領を称賛して称えて、このような時のためにあなたが大統領に選ばれたことを我々は本当に感謝します。あなたのそうした自然災害の対応の仕方に本当に感謝しています。そして、トランプ大統領はこれらの宗教指導者たちに一人一人に、お祈りをお願いするんです。そしてそのお祈りは、神よ、このような時期にあなたがトランプ氏を大統領としてこの国のために選んだことを感謝いたします。そしてこの、トランプ大統領の功績を本当に称えます、皆が崇められますようにというふうな、その一人一人の祈りは、まさにこれは何を意味しているかというと、いよいよアメリカは政治と宗教が結合する政教一致を表していることを表します、意味しています。黙示録13章を見ると、アメリカ合衆国で政教一致がなされて、アメリカは急激に変化する、そして竜のようにものを語るという予言がなされております。この予言は今日は研究しませんが、ハリケーンハービーの後にまたしばらくしてハリケーンイルマがやってきました。米国に上陸しました。イルマの勢力は5段階で最も力強いカテゴリー5、それからまあ4に下ったと言われていますが、大変なカリブ海の 島々では大変な悲劇を受けたことを、その、ニュースで伝えられておりました。で、そうかと思うと、しばらくして、今度は13日、ハリケーン・ホセがやってきた。ハリケーン・ハービー、ハリケーン・イルマ、ハリケーン・ホセ。そう。次々、やってきた。一体何をこれらの異例な出来事は意味しているのでしょうか。そう。ハリケーン・ホセはカテゴリー4と言われておりました。大変な被害をもたらしました。その自然災害によるこの経済的な損失は大変なものだと言われています。そう、この絵を見てください。この何か赤い目ん玉があって、この下に歯があって、なんかモンスターのように見えますね。そう。次々に米国を襲ってくる、あるいはキューバ、カリブ海、その辺を襲ってくる、そのハリケーンは大変恐ろしいものです。アメリカではまた竜巻も恐ろしい。また干ばつもある。また山火事もある。次々起こっています。で、今度は、ハリケーン・マリアがプエルトリコを襲ったということがニュースに出てきました。カテゴリー5からカテゴリー4に下がってきたということでありました。なんでしょう、こういうこと。そして、この間、フィリピンでも大きな台風がありました。史上最強の台風30号がフィリピンを襲ったということでした。これまでに死者6000人を超える。そして1800人の不明者を出したということでありました。フィリピンの気象庁では、ハリケーンのこの風速は 87.5 メートル。最大風速なんと105メートルだと。言うんです。こういうことが沖縄、日本にこういう台風が来たら大変ですね。こういうことが次々起こったかと思うと、つい最近、これは9月27日でした。メキシコを襲った大地震、死者333人を出しました。被害は1万1000棟にも及んだと言われています。そうかと思うと、今年8月29日、ロシアにおいては、信じがたい複数の水竜巻が襲ったというんです。で、8月26日には、ネブラスカでまた竜巻が起こった。次々竜巻が起こってます。で、これはイギリス・ロンドンで、起こったことでありますが、死んだカエルが空から雨のように降ってくるというニュースがありました。そして中国の何と言いますかね、毛峰と読むんですかね、8月28日には夏の雪に覆われた中国のこの光景です。で、下の方は、ロシアでまた8月、真夏でありますが、真冬のような雪が降ったのであります。自然災害は皆さん、ますます1978年あたりから急激に増しているんです。地震も洪水も、そして豪雨も竜巻も、もうありとあらゆる種類の自然災害が起こっております。そう。干ばつ。世界のマグニチュード6から、あるいはマグニチュード8の破滅的な地震のグラフがここに書いてあります。どんどん増えていますね。はい。そう。メキシコで起こった、これは大地震でしょうか。これは前にも紹介したことがありますが、自然災害の指数株と呼ばれております。1960年と言いますか、1970年あたりから急激に増えていますね。そう。 これをよく見ていてください。今やもう2000年のところを見るともうグラフが棒立ちになってます。ということは近い将来何事か起こるという実に不吉なこの現象であります。で、NHK の気象キャスターでおなじみのサイダーさんというんですかね、その人が言ってることをちょっとお読みしますが、異常気象の基準は30年に1回起こるかどうか。で、本庁によると、異常気象という言葉の定義は、日本、世界ともに同じ場所で30年に1回起こるかどうかの非常に稀な気象現象を基準にしているという。この30年という区切りは、0歳児から働き盛りの30歳になり、30歳の会社員なら現役を退く60歳になるという年月。このくらいの間隔に1回であれば、稀に感じるだろうという頻度であり、生きることに不都合を及ぼすイレギュラーな気象現象が異常気象の本質なのだ。ちなみに2010年以降、世界中で熱波、寒波、集中豪雨や洪水など数多くの異常気象が観測されており、もはや異常気象が頻発していることそのものが異常なのだとか。そう、やっぱり異常気象は近年、何と書いても言ってますが、顕著に増えてる。近年、異常気象は。で、面白いことに、しかし人間の一生で見れば稀な頻度でも、45億年という地球の歴史から見れば頻繁に起こっているこうした気象状態はもしかしたら異常ではなく単なるバランス調整なのかもしれないとサイダさんは言ってるって言うんです。皆さん、地球歴史46億年とかいうのは進化論です。聖書によると地球の歴史は約6000年です。46年から比べたら、これは、まあ、稀な頻度かもしれないと言うんですね。私たちは、聖書の予言を見ると、これから、ますます頻繁に、そしてあちらこちらに、同時に、これらの自然現象が起こるということを、知っていなければなりません。面白いことに、私たちの教会で Signs of the Times という雑誌がありますが、 Signs of the Times という意味は時の印です。世界にキリストの再臨の前兆、世の終わりの前兆が起こると、 Signs of the Times はそのことが起こると警告をしていました。世の終わりが近いということ。だけども世の終わりなかなか来ないので、その特徴を Signs of the Times を出さなくなっていることは誠に残念なことであります。この Signs of the Times を、これは24ページを見てみます。セブンス・アドベンチストの出す Signs of the Times という雑誌です。時の印を見る教会の雑誌でこう言ってる。熊本での本震の翌日、太平洋の反対の南米エクアドルでも、マグニチュード 7.8 の大地震が起こり、多くの被害が生じた。このような大地震が続くと、これこそ世の終わりの兆候だと、人々が恐怖に駆り立てる宗教団体やネットユーザーもいる。しかし、ニューヨークタイムズ紙は、この二つの地震は、発生原因が違うので関係はない。マグニチュード7から 7.9 の地震は、世界中で年金や平均15回起きていても発生は変わっていない。とコメントした。確かに、大地震は過去にもあったし、現在その数が激増しているという事実は見当たらないと言っています。私たちはこのような根拠のないネガティブな否定的な見方に惑わされる必要はない。 これがセブンス・デイ・アドベンチストの考えでしょうか、皆さん。時を知る民、予言の民は、天からの警報を発するべきではないでしょうか。根拠のないネガティブな見方でしょうか。そしてこういうことで人々を恐怖に駆り立てる。こんなことをしてはいけない。福音を伝えなくちゃいけない。しかし、黙示録14章を見ると、第一天使の使命、第二天使の使命、第三天使の使命って言って、諸々の民族、国語、部族、国民に述べ伝える永遠の福音を伝える使命がセブンス・デイ・アドベンチストの使命であります。永遠の福音、警告、起こるべきことを聖書の予言に従って素直に伝えて警告することは愛の警告であります。福音であります。仲介者ホワイトは次のように言っています。もし警告すべきことを世の人々に警告しなければ、使命者あるいは牧師はどんな結果になるかということであります。予言を見ると、黙示録16章だと、あるいはダニエル書12章の一節などを見ると、国始まって以来かつてないほどの大いなる悩みがある。黙示録16章は、7つの災害が、かつてなかったほどの災害が降り注がれると書いてありますが、神の恩恵感が終わり、憐れみの使命も述べ伝え終えられてから、もう悔い改める機会がない。そしてサタンはこの地上に災害を降り注ぐ。で、この時滅びる人たちの声を聞いてみましょう。災害の結果に苦しんで悪人たちの多くは怒りに燃えた。それは恐ろしい苦悶の光景だった。親は子供たちを激しく非難し、子供たちは親を、兄弟は姉妹を、姉妹は兄弟を非難していた。あなた方は私に真理を信じさせまいとしたんだ。そうでなければこんな恐ろしい目に遭わずに済んだもの。と言って大声で泣きわめくのが四方から聞こえたって言うんです。預言者エレン・ホワイトはこう描いてる。人々は激しい憎しみを持って牧師たちに向かい、あなたは私たちに警告してくれなかった。あなたは全世界の人々が悔い改めて救われる時が来ると言ったではないか。あなたは平和だ、平和だと叫んで、恐怖心の起きるたびにそれを沈めてしまって、こんなことになるとは言わなかったではないか。私たちに警告する人があると、あれは狂信で、私たちを滅ぼす悪い人たちだとあなたは言ったではないか。と言って、彼らというのは牧師たちを責めた。しかし私は牧師たちも神の怒りを免れないのを見た。彼らの苦しみは、牧師たちの苦しみは、人々の苦しみよりも10倍も激しかったと預言者は言っているんです。このこれから注がれるかつてなかった災害は一体誰がやる働きでしょう。誰の働きでしょう。もちろん愛の神様はなさいません。しかし神はサタンがするのをお許しになるんです。大曹統下巻の351ページからお読みしますが、サタンは心霊術を通して人々の病気を癒し、これからいろいろな癒し、印、不思議、奇跡を行って人々を惑わすと聖書に書いてます。そしてもっと高尚な新しい信仰を提供すると称して、人類の恩人のように見せかける。誰が？サタンは。だが同時に彼は破壊者として働く。サタンはまた備えのできていない魂を自分の収穫として取り入れるために自然力を通して働く。自然力を通して働く。彼は自然の実験室の秘密を研究してきた。 だから神が許される範囲内で自然を支配するため全力を用いるというんです。人類を滅ぼすために。サタンは人々に対してあらゆる病気を癒すことのできる偉大な医師のように見せかけながら、他方では病気や災害を生じさせ、ついには人口の多い都市が破滅して荒廃する。今はこうした災害は田舎に多く見られるようですが、必ず予言によるとついには人口の多い都市が破滅されて荒廃すると言われています。海や陸における事故や災害、なんでその空に飛行機事故、そして陸におけるいろんな数々の事故、災害、大災害、激しい突風、凄まじい流氷、嵐、洪水、竜巻、津波、地震など、あらゆる場所に幾多の形でサタンは力を振るってる。彼は取り入れ間際の収穫を全滅させて、飢饉と困窮を引き起こす。彼は空気を恐るべき病毒で汚染させ、この空気汚染も問題ですね。汚染させ、幾千人もの悪役で死ぬ。これらの出来事は何と書いてますかね、皆さん。ますます頻繁になり、悲惨なものになる。破滅は人間にも動物にも及ぶ。まあ、これらの災害が起こると、科学者たちは一体原因は何かといろいろ調べます。で、統計学者たちは、まあ、30年の間に一遍は起こる。あるいは50年に一遍は起こる。と言って統計的に見ます。だから、したがって、この大地震はあと50年の間にまた一遍は起こるであろうというふうに推測するのです。しかし、予言によると、これらの災害は世界的にますます頻繁に起こって悲惨なものになるということです。アメリカで有名なジェームス・ロビンソンという方、この人はトニー・パーマーと一緒にフランス法王に会うためにバチカンに行きました。そう、有名な伝道者でありますが、こんなことを言っています。神はハリケーンを通して米国民に語っている。神は米国民に対してハリケーン、竜巻、地震、山火事、洪水、こういうことを通して、自然災害を通して米国民に語っている。今こそ米国民は悔い改めて神に立ち返って、そして言わんとするところは何かというと、これは英語ですが、これは How God was speaking through the storm。 そして日曜日には教会に行かなければならない。神様を礼拝しに日曜日を守らなければならない、教会に行こうというメッセージを発信しているんです。これは確かに神は米国民に語っている。だけども結論はどこに向かっていくかというと、ローマ法王教の権威の印である日曜日を全世界の人々に、これを法令をもって、法律をもって強要するという、その事件に向かっていくということです。仲介者ホワイトはこう言っています。我々が生存している時代は厳粛にして重大である。神の御霊は徐々にであるが、確実に力取り去られつつある。神の恩恵をあざける者たちの上に災害や刑罰が下っている。海陸の災害、社会の不安状態、戦争の警報などが危機をはらんでいる。それらは最大の規模を持った事件が近づいていることを予告していると言っている。 悪天使たちは勢力を結集して陣地を固めている。彼らは最後の大危機のために強化されつつある。まもなくこの世界に大変化が起ころうとしている。が、最後の運動は急速なものとなるであろう。急激な変化がこの世界にやってくるんです。世界は狂ってます。狂った世界に神様は語っておられるでしょうか。沈黙して何もなさらないんでしょうか。続いて、クリスチャンの奉仕71ページから読んでみます。人間の行為では癒すことのできない悲しみがこの世に起こる時が近づいている。神の御霊は取り去られつつある。海陸の災害は次々と急速に起こっている。そうではないでしょうか。地震や竜巻によって、また火事や洪水による破壊によって、多くの人命や財産が失われたことを何度聞かされることであろう。これらの災害は組織することも抑制することもできない。次の文章、留意してください。これらは自然の力が気まぐれに突発するものであり、かつ人間の力では全く統制することのできないもののように見られている。突発的に起こること。しかし、そうしたすべてのことの中に、神の目的が読み取れるのである。それらは、神が人間をその危機感に目覚めさせようとされる方法の一つであるって言うんです。なぜ日本に災害が次々来るんでしょうか。ヤウェルズの神々、創造主から目を離し、人間が作った神、神々を拝み、人間を作られた神様は拝まないで、そうした偶像礼拝に走っていく日本を目覚めさせる方法の一つであると預言者は言っているんです。しかもこの大欺瞞者サタンは神に仕える者たちがこれらの災害を引き起こしているのだと、人々に説く。天の神の不況を引き起こしてきた人たちは、すべての災いを神の戒めに服従することによって絶えず、違反者たちへの牽制となっている人たちの忠実な神のせいだというようになっていくというんです。日曜安息に日を犯すことは、神を怒らせることであり、この罪が災害をもたらすのであって、それは日曜日遵守が厳しく実施されねばならないと宣言される。またこれは未来のことです。そこに向かっていくということを覚えてみましょう。また第四条の要求を主張して、日曜日尊重を傷つける者は、民を悩ます者であって、神の恩寵とこの世における繁栄の回復とを妨げていると宣言される。神の恩寵、恵みを妨げ、この世における繁栄の、これは英文ですが、日本語では削られています。この世における繁栄の回復を妨げているのは、あの、新世界秩序に従わない、日曜日に教会に行かない人たちのせいだと言われるんです。ということはこの文章から見ると、この世における繁栄の回復を妨げている。今、アメリカは、再び偉大な国としようとして、そして、アメリカファーストと言って、この、アメリカの繁栄を回復しようとしています。けれども、アメリカの財政赤字はますます大きくなっていきます。ますます格差が広がっていきます。そして、アメリカの経済的な、窮地、このアメリカの繁栄を回復しようとするのに、これを妨げている連中がいると言って、日曜日を強制しようとする方向に向いていくのだということを、見ていなければなりません。テロ事件のことを考えてみてください。 ノアの洪水の前、暴虐が地に満ちたと書いてあります。2001年の 9.11 からもう人々はテロ事件によってもうあちらこちらアメリカ、ヨーロッパ、そして今アジアに伝わってきてる。テロ事件、恐怖と不安で気絶するであろう。いつテロがどこで起こるか予測できない時代ですね。面白いことに、IS、イスラム過激派は、次はローマだと言って、ローマ法王にテロを予告したという記事がありました。このような狂った時代に、地球の悲惨を見て、神は何もなさらないんでしょうか？黙っておられるんでしょうか？遠藤周作という、あの人の沈黙という小説が映画化されてヒットしました。神様沈黙しておられるんでしょうか。イザヤ63章の9節に、これ新改訳でお読みします。彼らが悩むとき、イスラエルの民が悩むとき、いつも主も悩まれてと書いてあります。人間が様々なことで悩み、悲惨に痛み、そして涙を流し苦しんでいるとき、主も悩んでおられるということ、これは詩式の実章の16節にも書いてあります。神に寵愛されたイスラエルの民、彼らが神から離れて偶像礼拝に陥ったとき、そして周囲の民族からいじめられて、ミディアン人からペリシテ人からいじめられたとき、主の心はイスラエルの悩みを見るに忍びなかったと書いてあります。そう。それと同じことがイザヤ63章にも書いてましたね。彼らが苦しむときには、いつも主も苦しみ、ご自身の使いが彼らを救ったその愛と憐れみによって、主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い、そして抱いて来られた。愛なる神は、私たちが悩み苦しみに遭うとき、我らを背負って自分も苦しみながら、そして背負って抱いてあがない、救われるんですね。これ教育という本がありますが、311ページに、神の御霊は自ら言葉に言い表せない切なるうめきを持って私たちのために取りなしてくださるとある。被造物全体が共に海の苦しみを続けているとき、限りない天の御心は同情に痛む。この世界は広いラザーハウス。伝染病のこと、ラザーハウス収容所のようなものであり、我々はその悲惨な光景を心に思うとき苦痛である。その現実の姿を見るととき重荷はあまりにも大きいであろう。そうですね。しかし神はそのすべてを一つ一つ感じておられる。我々はフィリピンで起こったこと、ミャンマーで起こったこと、メキシコで起こった地震、そしてハリケーンで次々、被災に遭うその人たちの悲惨な姿を見て心を痛む。しかし喉元過ぎれば暑さを忘れると言われているように、いつの間にかもうそれが当たり前になって、この人類の悩み苦しみ悲惨に対して同情し、あるいはもうこの痛みをこの感じる感受性を失っていくということはないでしょうか。そう、神はそのすべてを感じておられるというんです。我々は神様の イエス様の悩みにもまた目を向ける必要があります。神様は一つ一つの国々で起こっていること、家庭で起こっている様々な神の民が苦しんでいることをみんな感じておられる。共に苦しんでおられる、悩んでおられる。神は罪とその結果を滅ぼすために最愛の一人子を与え、御子との協力によってこの悲惨な光景を終わらせる能力を我々にお与えになっている。この御国の福音は全ての民に対して証をするために全世界に述べ伝えられる。それから終わりは来る。だから我々は愛なる神様の福音を伝えて、そして早く悲惨を終わらせることを我々に協力を求めていらっしゃるというんですね。で、初代文書の99ページにこんなことが書いてあります。イエス様は決して沈黙していらっしゃるのではない。イエス様はどうにか罪に陥って滅びに向かっている人類のために本当の解決を与えるために十字架で流された血をもって天の死聖所で今なお十字架の苦しみを持って取りなしをしておられるということがこのように書いています。私は地上でなすべき働きを持っていた4人の天使たちがその働きを成し遂げる途中にあるのを見た。イエスは最初の衣をまとっておられた。彼は憐れみの情けを持って残りの民をご覧になった。それから両手を挙げて深い憐れみのこもった声で、私の血、父よ、私の血、私の血、私の血と取りなしをしておられる。そう。やがて天の四方の御使いたちがその引き止めていた風をこう手を引かれると、かつてないほどの災害が、七つの災害が降り注がれる。天使たちはもうしばらく待て待て待て待てと叫んで、そして神のしもべたちが用意できるまで今風を引き止めておいでになるというんです。そう、人類の涙、痛みをイエス様は感じておられる。苦しんでおられるということ。イエス様は泣いておられる。エレン・G・ホワイトはこう言っています。我々の教会のために、最後の誠の教会と言ってる教会のために、教会のために、そして教育機関のために泣いておられると言っていらっしゃる。なぜでしょうか。我々が無感覚になって危機感がなくて、人々の悲惨を見ながらイエス様の最後の警告の使命、永遠の福音を述べ伝えようとしないために、イエス様は泣いておられるというのです。エルサレムは神がお与えになった光に従うことを拒むなら、教会はどのようになるかということを描写している。そのようにキリストが、さっき私が言ったことですね、キリストが我々の教会のために、学びの期間のために、神の要求を満たすことに失敗したために泣いておられる。平和だ、無事だと言っている時ではありません。賛美歌に身を世をこぞり神に背く、皆を恐る思いは失せ、正義と愛は踏みにじられて、罪と快楽は世に満てる、神を頼める御民すらも過ぎゆく者に惑わされて、誠を守る力は弱く、悪と戦う備えもなし、さはあれ、そうであっても神に選ばれたる生徒たちは覚めて、朝に夕に御霊の技をひたすら求め、御国の春を望み待てり、春の雨、後の雨を求めて備えるべき時ではないでしょうか。やがて命の神は 下ってきて、せき止められし川の水の激しき風に梅雨るごとく力に満ちて下りたも、その時がもう近くやってきます。必ず神様はご自分の御手を差し伸べて、そしてご自分の民を救い、そして全世界でさまよってる人々が神の慈愛に触れて悔い改めて永遠の命を得るものにしてくださると信じます。お祈りしましょう。天にいらっしゃいますお父様、この世界は誠に創造しい時代に世界になってまいりました。そして狂った時代と評される時代になっております。多くの命が流され、多くの涙が流されています。お神様どうぞ、一日も早くサタンの働きが止んで、そして平和の君、イエス様をお迎えすることができますように、我ら何を今なすべきかを教えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、 次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。